三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、漫画家の花熊優作です。
ですね、今日は僕は新宿で映画を見ようと思うんですけど、その前に花熊さんが今映画を見終わった ところで、ツイートしてたので、ダイレクトメッセージを送ってみたところ、ちょうど空き時間があるとのことで、
はい、
三平レストランに来て
ちょっとおしゃべりを、
最近見た映画についてお話をお聞きしようと思います。
はい、
そうですね、今日はスクリーム4を、
スクリーム4をミラノ座っていう新宿で一番でかい映画館で、ミラノ座1っていうのが一番でかいんです
けど、
そこで公開される映画、アメリカの映画見るのが結構楽しいんです
よ、ね、ああ、なるほど。
大きいんだけどそんな人もいなくて、でもなんかこの映画見に来たぞって人が結構集まる感じで、そんでスクリーム4も別にそんなに前から見たいとか思ってたわけじゃないんですけど、なんかたまたま、あ、ミラノ座1でやるんだと思ったら、あ、じゃあ今日夕方コーマン帝国見に行くから、まあ、その前にいいかなと思って、フラッと立ち寄ってみました。
そういう楽しみ方はいいですよね。
そうなんですよね。
僕はシネコンばっかりなんですけど、はい、僕が見たい映画はなんかちっちゃいスクリーンになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
そう、1は、今で言うと何でしょうね、なんだろう、モテキとか、モテキでもないかな、そういうのになっちゃって、いや、モテキは
の客層がね、ちょっと辛いものがあります
よね。そうなんですよ、ちょっと行きづらいものになってしまってるんですよ、流行りすぎて。
僕この間新宿バルトナインで、ザボーガー見に行ったんですよ。ザボーガーやってる階の下でモテキやってて、それでちょうど始まる時間ぐらいが同じぐらいな感じで、エスカレーターで上がっていくときに、そのモテキの客層がすごい嫌で、なんか嫌な集団だなとか思ってて、でそこを通り抜けて今度上行ってザボーガーの濃いファンの人たちもちょっとは安心したっていうか、ほっとした感じがありました。
普段映画館はホームのはずなのに。
そうなんです。いや、普段別に映画が全然人生に関係ない人たちが、なんか無敵面白いみたいな感じで。
そうなんですよね。まあ、でもそういうのが1にかかるのはしょうがないことなんですよ。
そういう人が来ないと、やっぱ人にな
ってない。そうそう、そういう人いないと多分ちっちゃいスクリーンも潰れてなくなってしまうので、いたしかゆしですね。まあありがたいことなんですよ。で、僕はミラノ座じゃないんですけど、ミラノ座の横のちっちゃいところでこの間 3Days っていう映画見ましたよ。
はい。
すごい面白かった。
そうですか。
そう。
顧客は入ってた。
全然入ってなかったです。
それは三平でやるんですか。
三平ではやらないんですよ。三平は初見で見に行って、メニューを決めるので、それもね、新潟でやんないと思って見に行ったんですけど、そしたら来月、ワーナー、個人のワーナーが来るみたいで、なんか損したなって思いました。
最近三平のこの間あれ聞きましたよ、ブリッツ。
あ、南くんが出たかい。
南くんはいいですね。
そうなんですよ。
僕らと違ってちゃんと名前とか覚えやってるし、
そうちゃんとね、気合い入れて、
ちゃんと
調べて汚い紙にメモ書いてきてくれたりするんですよ。
必要だなとか、
でもあんまり頑張るとやる気もそのうち失せちゃうから適当にやりたいと思ってます。でもそういう人いてくれるといいですよね。花熊さんにも今度紹介したいなって思います。
でもブリッツは良かったです
ね。面白かったですね。
ブリッツとその前の
メカニック
で、ね、本当
そう、
今一番イケてるハゲはあの人です
よ。本当そう。そう、今アクション映画が一番信用できる男になりましたよ。一時期ニコラス・ケイジの時代もあったし、そう、トム・クルーズの時代もあったけど、今はジェイソン・ステイサムですよね。
安 心してみれます。
そう、ちょっとなんかチナリオとか本人が選んだのかわかんないんですけど、いいですよね。
アクションもいいんですよね。
あ、そうですね。
パンパンって感じで。
あ、そう、本当の喧嘩とか本当の殺しって感じのメカニックが特に
最高。
そう、杖でぶったたくとか。
最初足打って、こうガクンってなったとこをパンパンパンってやるのとか。
あ、そう、すごい良かった。俺あれは
通攻撃がすごい好きです。
ああいうのは前からなんでやんないのかなって思ってたのをちゃんと見れた感じがして良かったんですけど、
ちゃんとハゲを入れる。ハゲでも一番かっこいい、
ね、かっこいいですよね。日本のハゲも頑張ってほしいですね。見たいのはブリッツの方でした。杖で本当に叩きとか。
ブリッツはもうあの一晩その男を凶暴につきみた
いな。そうですね。そう言われてみるとそうだ、なんだっけ、イーストウッドの刑事物の
ダーティハ
リーっていうこういう名詞が出なくなってきてもう末期的なんですけど、そうダーティハリーにこうなぞらえて語る人が多いけど、どっちかっていうとその男凶暴に好きな方が雰囲気近いかも。
オープニングでその悪さしてる子供をぶん殴るところからスタートも全く同じじゃ
ない。本当だ、そうですね。
でなんかあとはあの、走るシーンも、確かあったと思うんです
けど、あ、そうですね、おじさんはこんな走れないのにみたいな感じのすごいスタミナがありました。
あれワイルドスピードは見ました。
ワイルドスピードは見なかったんですけど、評判いいんですよね。
ワイルドスピード良かったですよ。
メガマックス、
僕全然シリーズは別に見てないし、
本当にな
んかテレビでチラッと見たぐらいなんだけど、それでもね面白かったですね。
あ、本当に5になるんでしたっけ今回。4ですか。
よくわかんないんですよ。なんかいっぱいあるんですよね、東京のやつ。
そう、1見て東京の見てなくて、その1個前のは見たんですよ、去年か今年。映画死亡遊戯っていうのをやろうって言って、ユナイテッドシネマが月曜日メンズデーなんですよ。で、なんか本当に見たいのがない時に朝からもう全部時間の合う限り見ていこうって、そのうちの最初2本目かなんかがワイルドスピードの前ので、まあそんなに面白くなかった。
1はね、あ、1じゃない、今やってるのは本当、でかいでかい映画館で見るとすごい研修
ます ね。あ、本当に前回ミラノ座でやってた気がしますよ。あの、その3 days 見に来た時やってたんじゃないかな。
はい、あ、
どんな風に良かったですか。
豪快ですよ。
へえ。
もうカーチェイスも、もうよ、ね、真面目に突っ込めばもう明らかに何人も関係ない人が死んでるような感じなんだけど、別にそんな細かいところは気にされない感じで、でもなんか車がこんなでかいなんか金庫みたいな、でかい鉄の塊を引きずり回しながらカーチェイスします。
へえ、じゃあそれがブオンブオン振り回されて周りの商店とかが
絶対人の関係ない人たちみんな死んでる
よ。岸和田の祭りみたいに、だんじり祭りみたいになって、
そうなんです、町が保険入ってないからやばい。あれもやっぱあとあの主人公のハゲの人と対抗するのがロック、ロックが警官の役で、2人ともハゲでいいハゲでした。
へ
え。なんかロックも警官なんだけど、でも最終的にはその主人公の人と組んで、
主人公は犯罪者なんですか。
主人公は追われてますね。一応まあ犯罪っちゃ犯罪なんだけど、まあ、そんな悪くもないと思いますけど、あんま詳しいストーリーやな、今となっては全く忘れちゃってるけど。
なるほど、まだ上映中なので花熊さんのおすすめです。
普通に何も考えずに見れる。
で、今日のスクリーム4はどうだったんですか。
スクリーム4はその、まあ、まずさっき言ったそのミラノ座の初日に行くっていう、 それだけでなんかちょっと気持ちいい感じだったんですよ。でスクリームも3をね、ミラノ座の一番ちっちゃそうなところで前見たんですよ、やつ。その時は、もう3だからもう話とかもう全然もうどうでもよくなってもう
ただのスラッシャーホラーになってました。
なんか別に見なくてもいいかなって思うような感じだったんだけど、ちょっと今回4見たら、まあ3よりかはちょっと見直した感じがありました、
なるほど。僕はスクリームは1を90年代でしたよね、確か東京住んでた時にビデオで見たきりで、それほどなんか映画好きの人向けの映画だったから、そういうのはいいかなって思って見るのやめました。
僕はただ単純にもうただ単純にもうアメリカが好きなだけだから、アメリカのその生活の風景とかそういう映画で見れるだけでなんかちょっと楽しい感じがあるんで、
そうだ、僕花熊さんがツイッターでおすすめされてたステイフレンズを新潟で見ましたよ。
良かったです。
良かったですね。なんかセフレを作る映画だと思ってムカついて 見る気なかったんですけど、
そういうなんか宣伝の先入観とかなしに、普通にただフラッと見て、なんかね、なんか
そう
気持ちよくなれる、
家族がいいんですよね。
お父さんのキャラが最後ちゃんと聞いてきます
よ、ね、
ああいうとこうまいなって
。甥っ子もいいんですよ。
はい、
どうもありがとうございます。なんと三平レストランは普段夜来ることが多いんですが、お昼に来るとランチメニューがなんとあって、うなぎの柳川丼が
土曜日なのランチで、
そうなんですよ。しかもドリンク付き608円でしたっけ。
そうですね、全然安かったですね。
高く、うなぎなのに高くないからびっくりして、つい頼んでしまいました。じゃあここからは食事しながらで失礼します、
前回やって分かったのが、喋ってる時に食べてると全然食べてる気がしなかったせっかく一番高いの
だった
の
に。そうですね。僕は割とねどっちも楽しめる方ですよ。そうですね、よくテレビでグルーグルー99で美味しいもん食べるじゃないですか、ゴチになりますとかで、全然食べた気がしないって言ってるから、あ、そういうもんなのかと思ってたんですけど、僕は多分美味しさも味わえる気がします。
僕はまだまだ修行が足りません。
おいしい。
本当ステイフレンズとかああいうのいいのは、なんか出だしとか、まあこんな映画でいいのかなって感じで進んでっても、結局最終的にはちょっと、みんなちょっと成長して、
そうですね、
なんかいい感じで終わってなんか、いい気分で映画館出てくれるっていうのは、ああいう映画は必要だなって思います。
女の子がブラックスワンの国長をやってた方だったので、後で聞いて、
その前に
気づかなかった。
ネトラレ男のラブバカンスで、映画あったんですけど、それのヒロインの子でしたね。そっちの印象が強かったですね。なんかいいなと思ってて、
綺麗ですね。
お尻もね、不快かどうか分かんないけど、見せてましたしね。
あ、そっか。ああいうの機械の可能性があるんですね。
なんかあるみたいですね。僕的にはもう見れたと思っていいんですけどね。
今給水のおじさんが水を入れてくれました。
早かったです
ね。あと、ザ・ボーガーはどうでした？僕も新潟に見ましたよ。
ボーガー一番良かった。エンディングでオリジナルの映像出たじゃないですか。
あ、そうですね。
あ あそこがやっぱ一番良かった。
ああ、オリジナルって昔見てました？
昔、まあ普通に見てるけど、もうそんなに覚えてる感じでもないんですけど。
僕も見て、ダボがごっこした記憶はあるんですけど、はい、本編についての記憶が全くなくて。
はい、あとやっぱ、今回のザボが、若い人の、の時のがすごいいいです
ね。すっごいいいんですよ。
ね、そう。あの人の演技が、やっぱ真面目にやってるからいいんですよね。
いい意味で漫画っぽい演技で、すごいいいんですよね。なんか漫画っぽい演技はダメみたいによく批判されるけど、はい、漫画っぽさが面白かったんですよ。
あの人は真面目に演じてるからいいんですよね。
周りの人も、あの怪人とかもすごい漫画っぽい熱血っていうか、ほんと徹底した感じが、あの女のやつとか、はい、女の怪人、
若い時代にやった人にすごい感心しました。
そうなんですよ。僕ね、だからね、ちょっと欲を言えば、板尾さんも後半のね、45歳ですか、ああいう高いテンションで、ガーってお芝居したのが見たかったなって思いました。
なんか見る前はね、板尾さんのパートが結構メイン的な映画なのかなと思ったら、
そう
でも前半のあっちの子の方が全然いいな。
そうなんですよ。だって板尾さんの方も超やる気があるのに体が追いつかないとかのギャップがあった方が面白いかもしれないんですけど、板尾さんずっと脱力でもう枯れた感じになっちゃってて、それじゃあ体も追いつかなくてそうだろうみたいな、そういう印象を受けてしまったんですよ。でも空気人形とかはすごい好きだったので。
そうです
か。ええー、それでもなかったですか。
あ、いや、それは見てないから。
あ、そうか。
でも日本映画良かったのは女のカッパが良かった、
ね。あ、超良かったです ね。
あれ、僕今年ベスト10に、ベスト10考えるとして唯一入れる日本映画は、無理やり日本映画入れるとしたら女のカッパかな。
あ、本当に僕日本映画結構今年いっぱいいいのあって、半分ぐらい日本映画にしようかなって思ってますよ。
で、思いつかないんです
よ、ね、
女のカッパと あとサウダーチがよくて、入れるとしたらこの2本かな。ちょっと近か
な。僕はマイバックページとか、はい、
そうだ、マイバックページありましたね。
あとね、8日目のセミも好きなんですよね。 あと一名もすごい面白くて。
一名見てないです。
あ、ほかんで女の子はともすりゃ1位もありかなぐらいに思ってますよ。
1
名あ、いや、女のカッパ。
女のカッパね。いや、ほんと優位君だ
な。
ああいうのならもっとヒットしてほしいです
よね。梅沢くんのカッパのラブレターがとにかく良かったですね。僕もあんな純粋なラブレター見たことない。
良かったですね。だ最初梅沢くん、レディオプロデュースの時に見て、梅沢くんが作った映画、あの中で流れてた梅沢くんが作った映画がすごい
影響
して、そのうち梅沢くんがみんなほっとかないなと思ってたら、
主演俳優になっちゃいました。
世界に届く感じになったん
ですよ。本当ですよね。
伊藤さん、今日は何を見ようと。
今日はスマグラ見ようかなって。まあ前売りがあったらでいいんですけど、偽口のチケット屋で前売りなんか見て、ちょうどいいのあったらなんか見ようって思ってる。
分かってたら僕チケットねもらってたんです
よ。あ、本当に。あ、どんな
今って1枚自分で見ても1枚余るから、持ってくればよかったんですよ。
あとエイリアン&あカーボーイ&エイリアンを早く見たいんですけど、すね、川崎さんが三平でやりたいって、うん、なので見れないんですよ。あとこれから見る予定の映画ってありますか？
あと今日やっぱ恐怖切りのモンスター上司っていうのが、
モンスター上司、
アメリカのコメディなんですけど、 あれが今日からひっそりやってんの、数日前まで全然気づかなくて。
どこでやってるんですか？
はい、新宿でやってます。
あ、本当に。じゃあ前売りあったら見ようかな。
ね、前売りもなかったですよ。東京一巻だけだから多分作んなかったんです。
じゃあ映画の日に見ようかな。
あそこの映画館ね、月曜日が1000円の日だから。
お、いいですね。
で火曜日映画の日じゃないです
か。本当だ。
だから両方とも
両方チャンスが
チャンスありますよ。新宿のあのヒーローショーをやってた
んですよ。はい。東京は、新潟はレイトショー料金が1200円で、それが当たり前で、月曜日はメンズデーとか、2人デーとかもしょっちゅうあるので、だいたい1000円か1200円が当たり前なので、なかなか1800円は、おいそれと出す気がしません。
映画全部1000円すればいいんですよね。
うん、
特に 3D なんか、そんなに 3D 進めたいんだったら全部1000円にしちゃう。
前キャプテンアメリカ見たんですよ、はい、結構面白かったんですけど、途中から 3D かどうかって、まあ、何も感じなくなっちゃって どっちでもいい感じでしたよ。
3D 映画なんか1年に1回でいいですよね。
本当ですよね。でもね、3D でやってると、3D で見ないと損するような気がして、
そうなんですよね。
見てしまいます。
でも、いざメガネかけると、なんか、画面も曇ってるし、
暗いしね。
自分のメガネだけ汚れてんじゃないか不安になってるんですけど、ね。
結構ずらして、あれ、ここ 3D なのかな、2D なのかなって確認します。
ねえ、もったいないですよね。
そう。
あと三平であれやってましたね、あの猿の惑星。
猿の惑星、川崎さんと見ました。
小泉さんが辛かったです。
僕は辛かったんですけど、話してるうちにやっぱりよくできた映画だなって反省しました、うん、僕ね、最後のクライマックスの橋のアクションシーンがあんま好きじゃなかったんですよ。
あそこはなんか割と盛り上がりました、
ね、あ、本当に。ちょっと人間が弱すぎて
頑張れって感じで、
あ人間応援してました。
でもね、僕はあれなんですよ、吹き替えと字幕両方見て、最初はあの英語ので見たんですけど、あのシーザーが最初に喋るとき、あのノーって一言じゃないですか、だから普通にあの自然じゃないですか、自然に聞こえて、あ、心の中からわーって言った感じが、ができて自然だったんだけど、吹き替え見たらあのシーンで今まで一度もね、その喋んなかった猿のシーザーがいきなりやめろって叫んでびっくりしたんだよね。なんかね、今それまで映画館の中でみんな真面目に見てたんだけど、そのいきなりやめろって叫んだから、映画館の館内の空気がもうおかしな雰囲気になりましたね。なんかね、あの聞こえはしないんだけど、みんななんかどよめいてる感じが、ね、空気で感じて、
全然嫌だぐらいにしてほしいですよね。
やっぱそんな、ね、一文字でノーだから、まあなんとか言えた感じなんだけど、いきなりそんなはっきりやめろっていう
英語で言えばストップですもんね。
おかしかったですそこだけ見るのも楽しいかもしれない。
2回も見に行くほど結構気に入ったんですね。
あ、猿の惑星はね、もともとやっぱすごい大好きで、
あ、本当に。
シリーズ1と3本目と4本目がすごい好きなんですよ。
ありがとうございます。あ、僕はブラックで、
はい、あ、置いててください。
あ、はい、すいません。 ただきます。ありがとうございます。
はい。
どうもありがとうございます。あの花熊さんが全然食べてないのに、僕は食べ終わったら、あの食後のドリンクをおじさんが持ってきてくれました。
全部下げちゃいました。
猿の惑星もあのおじいさんが良かったですね。
はい。
今年はボケ老人映画が2本続けて、うん、あの猿の惑星とステイフレンズ で、ね、まあ、どっちも脇役なんですけど、そうすごい効果的に重要な伏線の意味を持ってますもんね、どっちも。ああいうなんか病的なものを結構ギャグで描く大らかさがいいですよね。
そうなんですよ。で今度よ、これから公開する50/50っていう、セスローゲンが出てるあのガンの映画があるんですけど、それがすごいね、ガンの患者のことの映画なんだけど、すごい粋な感じで作ってて、すごい良かったですね。
セスローゲンは俺の今年のベストワン候補であるグリーンホーネット以来ですね。その後なんかやってんのかな、
いろいろ出てますね。あと宇宙人ポールの声もセスローゲンです。
そうかそうか、それは僕は12月に新潟で見ますね。
セスローゲンほとんどの映画でね、ほとんどの映画でタイマー釣ってるけど宇宙人ポールの時も宇宙人だけどやっぱ吸ってましたね。
患者だったらもっと吸いますねストレスが良くない。フィフティ
はセスローゲンの友達が、がガン患者になって、それと接するっていう話なんですけど、
セスローゲンはガンじゃないんだ、
はい、でこの間もなんか今度やる日本の映画でまたそういう難病の映画の予告が流れて、またかよって突っ込んでたところなんですけどやっぱちゃんと 50/50 ぐらいやっぱこんぐらいちゃんと粋に作れたっていう、
ね、腰の引けた表現しかできない、
本のような映画でしたね。
あ、もうご覧になったんですか。
50/50 は
試写会で、
試写で
見ました。そうですね、じゃあまあそんなところで今日は、
はい、
でも注目映画をあらかじめこういうの見ておけばよかったんだけど今
これ結構ですからね。
そうなんですよね。
まあ、でももうそろそろ年末でみんなで振り返るの
を
やるのもいいかもしれない、
楽しみですね。素敵な金縛りはご覧になりますか。
いや絶対見ないですね
まあ俺も三谷幸喜の映画一本も見たことないんですよ。
見たくないですね。僕今年で一ワーストの映画あげるって言ったら、映画じゃないけど最近までずっと映画行くと流れてた、あの三谷幸喜が飛び出してくる 3D の、あの予告があったんですけどそれが一番ワーストですね
そうだな、なんか今週そんなに見たい映画公開週じゃないな。モンスター上司見る気なかったんだけど行こう、
面白そうです
よね。
僕はね来週行きます。
ああこれちょっと面白そう。でもな、フェアゲームっていうサスペンスが法廷もので、法廷、はい、軍で法廷ものなのかな。法廷ものって大体面白いじゃないですか、でもね、ボーンアイデンティティのダグリーマン監督が完全映画化っていうから、まさか法廷ものなのにカメラが揺れてたらどうしようって今急に不安になりました
あとね、僕ねグリーグがすごい良かったです、ね、
グリーテレビドラマシリーズの映画版、はい、
映画はただコンサートやってるだけなんで。
あ本当に、
いやあの グリーンの楽しさに目覚めてしまいました。
ほう、それでテレビシリーズを見始めたんですか。
テレビシリーズをシーズン1ちょっとだけ見てる状態で映画見たんですけど、映画が良かったからちゃんとテレビシリーズもちゃんと真面目に見るようにして今見てるんですけど、ちょうどここ1週間ぐらいでシーズン2まで行ってずっと見てるんですけど、シーズン2がね本当よくできてて、ね、もう本当素晴らしいな。
テレビドラマ見ると大変だからなあのタクもたまるともう見るのが億劫になっちゃう。
そう、ね、
そう、そういうことでそろそろじゃあ、この辺で失礼しようと思います、
はい、
じゃあまた今度は多分川崎さんとエイリアン&カーボーイをお送りします。じゃあさようなら、
さようなら、
ありがとうございました。
ありがとうございます。